おはようございます。フィジカルトレーナーの安田です。
ソフトボールプレイヤーの江口です。
よろしくお願いします。
これ収録で今3本目なんだけど、やめてくれる？3本目でちょっと疲労感出すの。
あれ疲労感めっちゃ伝わっちゃいました。
あ、疲労感出てる。まあ今日はどうする？なんか
それもちょっと疲労感っていうか、
うん、
雰囲気出しちゃって、
はあ、
ちょっとよりトレーナーとして、
はあ、
しっかりとしたことを伝えようかなと思って、今日はその心構えで来ました。
もうさあ、なんか両肩張った状態で今いるのね。
ビタビタにあのハンガーに吊らされてますね。
あ、オッケーオッケー。ちょっと楽しみよ。今日はどんな、ビタビタなハンガーの感じで、どんな話題？
今日はですね、まあ、皆さんこう運動する中で、より効果を出したいじゃないですか。
そうだね。せっかくやるんだもんね。
で、その効果を出すためには、めちゃくちゃ大事なトレーニングの原理原則というのがあるんですよ。
出たよ、その何、原理原則、なんか科学的な、なんか久々に聞いたな。
まあこれをまず、はい、見捨ててトレーニングをこう考えたりとかプログラムを作るっていうのはまずないんですよね。
はあ、まずそこをちゃんと知って学んでからだよっていうところね。
だからまあ本当ちゃんとバット持って、うん、スパイク持ってグローブ持ちましたかっていう、もうそこのいけないとこなんですよね、これは。
わかりました。戦う前段階の準備ね。
そう、これを知ることで、まあ、しっかりこう体が変化したりとかパフォーマンスがこう上がってくるので、まあ一般の人からアスリートまでちょっと参考にしてもらえたらいいかなと思います。
確かにね、ただ疲れるだけのトレーニングはもうやめたいよね。
そう。
ほんで、
まず3つトレーニングの原理があります。
3つね。
はい、
はい、
でその原理っていうのが、1つはカフカの原理。
でもいきなり難しい、やだ。
やっぱトレーニングする中で、例えばずっと2キロのダンベルで、はい、同じ負荷を与えてましたって言って、
うん、
体変わるわけないんですよ。
そういうことね。はいはいはい。
だから慣れてきたら3キロにして4キロにしてっていう形で、少しずつ過負荷にしていかないと運動の効果が得られない。
まあ与えてる刺激のやつを変えていくってことね。
そう、
体が慣れてくる分。
そう。
うん。
だからそれも体力レベルとか筋力レベルによってスタート位置がこう変わってくるので。うんうん、
確かにね。
それがご自身にこう合ったとこでスタートして、
うんうんうん、
まあ、高齢者とか低筋力の人とかは無理ない程度に少しずつこう上げていく、
うんうんうん、
っていうのがまあ大事になってくるよねっていうところですよね。
はいはいはい
はい。
はい、ナンバー2。はい、ナンバー2。
特異性の原理。
は？
特異性の原理。
何言ってんだよって、皆さんの言葉を代弁しとくわ。はい、得意先。
これは漢字としてちょっとってなるけど、
うん、
そのものを聞いたら分かると思うんですけど、
はあ、
例えば短距離選手が長距離選手のトレーニングをして足が速くなるかどうかっていうことですよね。
ああ、もう分かった。はいはいはい。分かった。
そのものに対して得意的かどうかっていうことですよね。
ああ、そういうことね。なんかさ、はい、先生、はい。両肩張った先生。はい。じゃあソフトボールプレイヤーでいこう、うん、ソフトボールプレイヤーにのタイプ別すんごい分かれてんじゃん。これ
分かりますね。
なんかめっちゃ極端に言ったらだよ、
うん、
人によったらもう将棋してた方がいいんじゃねみたいなやつ出てくるわけよ。
なるほどなるほど。
いやすごい陸上に関しては分かりやすい、
はい、
陸上、うん、陸上はすごい分かりやすい、なんかもう分野別って感じだから。
うんですよね。
うん、このソフトボール野球またどこの分別でいくのかな、サッカーもそうかな、やっぱポジションによっての役割がすごく明確になってる場合の時の、そのすいません得意先ですか。
はい、
得意先のことに関してはまたプラスアルファが出てくるんじゃないかなっていうところの疑問です。
いやまあ本当それはそうで、
うん、
その同じ競技においてもやっぱタイプが違うケースあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
いやそれはやっぱこうタイプ別にこううまくフィットするようなものをこうチョイスするもする必要もあるし、逆もしかりで、
はあ、
その選手がその足りない要素っていうのがあるわけじゃないですか。
そうね、う
ん、でそこをカバーすることで自分の中のこう六角形とかがよりこう膨らむ可能性もあるし、
あグラフで言うとね、六角形のグラフがあったら綺麗な六角形に近づいていくよってところね。
まあそれをもう一個ガツンとするか、
はあ、
まあうん、それはまあこう本人とか、まあ、監督とかいろいろ総合的に考えて引き出すものかもしれないですけど。
ああそういうことね。もう本当に一個の長所に切り詰めた、もう本当に足だけ速くしてもう転がしたらもうセーフになるよみたいなタイプでいくのか、バランス型重視でいくのかっていうところは、うん、まあもちろん本人がどう求めてるかもそうだし、チームとしての戦い方もどうなっていくかっていうところはだね。
ですね。
うん。
をまず選択して、で、それに対して必要なトレーニングをやっていく。
はあ、はあ、はあ、はあ。
だからこれが例えば、まあ足がそこそこで、で、その足に全振りするっていうのはちょっとナンセンスじゃないですか。
確かにね、もう足がそこそこで足の前振りしたトレーニングをいくらやったとしても、まあそこそこよりプラスアルファになるぐらいで。
ですね。
ね、うん、
だったら他のちょっと自分の中でちょっとプラスアルファされてる部分を伸ばしたりとか、ワイブを伸ばしてトレーニング積んだ方が、
うん、
まあ引き出しとしてある選手にはなるんで。
そうだね。まあまあまあまあ、そりゃそうだね。
それがもうめちゃくちゃ足が速い選手だったらもうほんと全振りしてもいいかもしれないし。
そうだね、サッカー選手のあの三笘選手みたいな感じでね、あのサイドラインを駆け上がっていく姿を見たらもうこの人もう走るのだけで全振りしていいんじゃないかって思うもんね。
そう、
うん、まあまあ本当にね、これもあれだね、自分でどう自分を理解していくかだね。
まあ、それはまあ難しいとこですよね。
あ、やっぱ人だからさ、ないものねだりしちゃうじゃん。なんか、あの人がすごいホームラン打てたらホームラン私も打ちたい。そういう、なんだろう、人がさ、すごく見るポイントに私も近づきたいとか思うかもしれないし。まあ、本当に、ね、ソフトボール私は携わってるけど、ソフトボールの世界でいけばやっぱまず自分のポジションがどこなのかっていうところの、うん、から始めないといけないけど、まあこれがね、よし君、一般の人相手だとね、もうちょっと手前の話になってくるからね。
そうそうそう、例えば、ま
あ、
階段をこうしっかり上がれるようになりたいってなったら、うん、こう踏み台を使ったトレーニングをやるとか、
うん、うんうんうんうん、
走れるようになりたいってなったらやっぱランニングのトレーニングが必要って、まあそういうこうね、分かりやすいところになってくるんで。
そうだね、一般の人はもっと分かりやすいだろうね。うん、オッケーオッケー、ナンバー2分かりました。
ナンバー2で、ナンバー3、オ
ッケー。言い方うせえ。はい、ナンバー3。
ナンバー3は化学性の原理。
もう嫌だって、意味が分かんない。
まあこれはあれですけど、その原理のトピックだけは難しいですけど、
うん、
トレーニングをやめてしまったら、あの、その効果も失ってしまうよねっていうところですね。
まあね、ダイエットもね、いや、継続して運動してたらね、その体型はキープされますけれどみたいなところだよね。
そうそうそう。
まあまあまあまあ、ナンバースリーは結構該当するんじゃないか、皆さん。
ですね。
運動をやめる、何か習い事をやめるっていうのはなんかあるあるなんじゃない？
そう、もうそのワンシーズンとか一瞬だけじゃなくて、やっぱり体を変えたりとかするためにはもう長期的に長いスパンをかけてやんないといけないですよね。まあ何事もそうだと思うんですけど、目先のものを追ってはダメですね。
そうだね。なんか結構運動始める人って長期的に見る人結構少ないからさ、
そうそうそう、
なんかやっぱこのナンバースリーすごく一般の方なんだろうな、もう心の心臓のところに釘刺しといてほしいもう置いといてほしいこの言葉を。もう運動は必ず長期的じゃないと変わらないよって
最近のクライアントのちょっと事例というかトピックを話すと、
はあ、
一人のお客さんがいて、でその人は12月に健康診断に行って、でその先生から6月までに6キロ痩せてくださいって言われたんですよ。
6キロ、はあ、
でそのバーンって6月までに6キロってその人にとっては結構すごいハードルなんですよ、
まあね、もともと体重分からんけど、
そう、違う捉え方ですると、1ヶ月で1キロでいいんですよ。
そうだね、
まあ、出張でトレーニングしてるんですけど、
うん、
その中で、まあ、今月はもう1キロでいいんでって言ってこうやっていくと、まあ、結構今もう2月に入ったんですけど、いいペースでこう変わってきてるんですよね。その目標のこう捉え方じゃないですけど、ま
あ、
それもこううまくこう無理しすぎないけどちょっと頑張るラインに設定できたらまあいいかなと思いますよね。
そうだね、まあそのダイエットのところでいけばね、1ヶ月1キロって聞けばなんかできそうな気がするしね。もう1キロをだって30分割したらもっとできそうな気もしてくるしね。まあでもそうだね、はい、えい、ちょっとべね、はい、お前がしあ、すいません、あの間でアメリカ人が来たので まあ目標の立て方をまあ私もやるんですけど、最終的なゴールラインをまず作るんですよ。その人だったら6キロだったじゃないですか、でまあ最終的なラインをまず必ず作っといて、そこからまあ日にちのやつで言ったら1年間のタスクで行って、次に月のタスクで行って、次に1週間のタスクで行くんですよ。
なるほど。
それを一番最後のゴールから逆算方式で行くとうまくいきやすい。これは運動に行くと、やっぱ運動っていうところは1年間のプランで行ってって、1年後に私はこうなってたいっていうところをちゃんと見据えた上で運動していくと続けやすいかなって思ってる、
はい、
このナンバースリーっていうのがね、一般の人は本当に心臓グサグサグサグサ刺さってる人が多いと思うから
ですね、
うん、
間違いない。
まあなんかそこはね、目標の立て方をヨシがさっき6キロのところから1ヶ月1キロでいいんだよっていう捉え方、その捉え方をね、うまく自分に当てはめてやってたら、このナンバースリーって意外と難しくないんじゃないかなって思うんだよね。
まあ本当そうっすよね。
まあ、難しく思うのはそのナンバースリーのところの最終目標のところをずっと見続けてるからだよ。
高い憧れを設定してしまって、
うん、もっと足元まで、うん、あの最初に作るけど最終的に足元のところを常にやってるわけだから、うん、積み重ねで、まあその人がね本当に最終的にね6キロ痩せたらすごい嬉しいね。
いやそれこそマイナス6キロしたら多分、うん、相当っすよ。十何年ぶりとかも、
あ、
割とこうちょっとあのふくよかな方なんで。
いやなんか久々にそのさ日本人ってさやっぱ言葉を包むのがなんかすごい綺麗な国だなと思うわ。こっちだともう
おデブちゃんみたいな言ってたしてます
ね。おデブちゃん子宮膨れ上がってるからもう子宮って呼んだりするからね自分。
やば
い。まあまあでもね本当にねあの運動で健康的な体を作ってほしいからね、そのナンバースリー頑張ってほしいな、うん、うん、まあまあよしここまでワンツースリー話してもらったけど、
あのいい時間ですね、16分
いい時間だよね。原理でここまでいったよね。
また原則はちょっと次の回に
次でいくか、はい、あでも聞いてて思ったこと言っていい、
はい、
最後、
うん、
すっげえ当たり前のことなんだけど、
う
んうん、この当たり前のことができるかどうかが
そう
運動のポイントになってくるっていうのが聞いてて思った
んですよ、
うん、特別なこと言ってない
そう、
うん、
何事もそうですよね。
はい、あのスペシャルになるためには当たり前のことを当たり前にやってからスペシャルになるんで、
そうい
うところがあの吉井くんのこのね小難しい原理のことを聞いて思いましたね。
ああありがとうございます。
はい、はい、じゃあ両肩博先生ありがとう今日は。
皆さんもちょっと意識してやってみてください。
はい、じゃあね吉井、
はい。